発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあサルトルさん、切ないことにですね、
切ないのか
切ないの、
どうしたの？
これもコロナの影響を受けまして、
もうコロナ言うとります。
そうなんですよね、はい、このコロナの影響を受けまして、実は予定されていました、お母さんたちへ行われるペアレントトレーニングが中止になってしまったんです、
まあそうですか。仕方がないといえば仕方がないのかもしれないですけどね。
そうなんですよね、まあこれはね、また違う機会で皆さんにも学んでいただけることもあるかと思うので、まあそれはまた皆さんね、ペアレントトレーニングっていうのがあるよっていうのを覚えていただいてて、でもし子どもさんの発育とかで悩んだり、子どもの成長に対してどうやったらいいかが分かんないっていうふうに行き詰まってしまった時なんかは、ぜひともにこのペアレントトレーニングという言葉を覚えていただいておいて、何かしらのところで絶対ペアレントトレーニングをやってらっしゃるところがあるので、
ペアレントトレーニングな
やってらっしゃるところがあるので、ぜひそれにアンテナを向けてもらいたいなって思います。
アンテナをな、
ピーンとね、
と
ねめっちゃ伸びてる、なんか私ら今日あれやね、ちょっとオーバーリアクションやね
普段ねラジオですからね
でちなみにね、このペアレントトレーニングのお話は、一旦今回中止という形ではあるんですが、その分また皆さんにいろんな情報、この、頑張る発達レインボーでもお伝えしていきたいなと思っておりますので、ぜひ引き続きお付き合いをよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ今日はですね、11月25日に、私前回これ行われる前に言ったんですが、兵庫教育大学発達障害支援実践コースの教授でいらっしゃる、岡村昌司先生のお話を聞くっていう会があったんですけど、そちらの時に聞いたお話をいくつか皆さんにピックアップしてご紹介をしようかと思います。
なるほど、
でどんなものかと言いますとね、そもそも岡村先生はご自身が教員を経て大学の先生になった先生なんですけど、その教員の時代も、特別支援学校であったりだとか、その普通の学校の中にある特別学級、支援学級などのいろいろな研究もなされたり、ご自身もそこで教えられたりされた上で、その発達障害についていろいろと支援の方法を皆さんに広く伝えていく、またどうやったらこの子たちの個性を伸ばしていけるかということで実践コースを今、勉強されていて、その中で教授としてね、この学生さんたちに教鞭を取っていらっしゃる方なんですが、
学生さんたちに教えてるってことよね、
私この先生との出会いが、小野で行われたペアレントトレーニング、
それがペアレントトレーニングで出会われたことか
なんですね。
なるほど、
で私自身ペアレントトレーニングは2回受けたんですが、1回目は子供が次男坊がね、年中さんの時に、三木氏が主催するペアレントトレーニングを1回受けました、でその後に受けたのが、子供たちがね小学校4年1年の時の岡村先生のこのペアレントトレーニングだったんですが、やっぱり年を経るごとによって子供たちの課題って変わっていくんですよね。で実際小さい時はもっと何がどうやったかっていうと、言うことをどうやったら伝えられるか分かんないとか、あの当時私何に取り組んだかな、なんかね、カバンを帰ってきた時に、ここ置いてくれとかね、なんかそういう帰ってきた時のいろいろな動作的なもので訓練を小さい時はしたんです、それが1回目ね、でこの間した時の訓練の目的としては、 スマートフォンの
スマートフォン
音をちっちゃくするっていう。
スマートフォンの音をちっちゃくする、
もう爆音で聞くから周りから聞いてたらうるさくって仕方がなくて、
おうおうおう、
でそれを何とかしてほしい、
うん、
でちーちゃしーよって言っても、
うん、
怒る方ばっかりが主体になってしまって、
それは怒るわな、
うん、怒るやろ、
うんうんうん、
せやね、怒んねんけど、
うん、
でも怒る方ばっかりが主体になってしまって、
うん、
結局なんか怒って向こうも苛立って、うん、怒って苛立っての応酬やったんですよ、
はいはいはい、
負のスパイラルですよ、
うんうんうん、
それを何とかしたいなということがあったので改めてそれを課題に持っていたんですけど、
うん、
まあ、先生が言うように、
うん、
褒めるポイントをちゃんと作れ。
そこ褒めるポイントあるか。
事前にね、止めてできた時に褒めるとか。
はあはあはあはあ、ああそうかそうか、できたら褒めんねんな。
例えば、うん、うちの子がスマートフォン持ちました、
うん、
でスマホちっちゃくしようかって言って、
うん、
シュッとちっちゃくできたらそこでありがとう、めっちゃ嬉しい、ありがとうとか。
ほう、なるほど。
ほんなら褒められた方としては、
うん、
なんやおかんえら喜んどるやないか、ちょっと下げたまんましといてるかとかね。
そんな風になんの。
なるねん。
へーへーへー、
なる、
おかんの劇に まんまとこうハマるわけか。
そう、いや劇言わんといてか、いや劇やけど、いやでもね、そういう風にやっぱり褒められたことによって気持ちが上がった、はい、じゃあ、はい、その褒められ行動を増やしていこうか、
うん、
でいい方のループに変わっていくっていうこともあるんですよね。
うーん、
そういう風にしていくんだよっていうのを教えてくださったんですけれどもね。
はいはいはい、はい、
で、まあ、ペアレントトレーニングの話でなんかえら熱くなりましたけれども、うん、岡村先生のお話の中で、
うん、
その11月25日の時のテーマとしては、
はい、
先生との上手な関わり方、
先生との上手な関わり方
のお話だったんですね。
はい、
何かというと、
うん、
結論から言うとですね、
はい、
学校の先生と喧嘩すんなよ、
うん、あ、そらあかんな、
うまくやれよっていう方法だったんです。
うんうんうん、
で先生ね、学校にも教えに行ってらっしゃる方なので、
はいはい、
学校の先生に教えに行くときは、
うん、
保護者と喧嘩すんなよ、
うん、あ、同じことを言うとわけや。
でもお互いにちゃんとやっぱ喧嘩をせずに、
うん、
お互いいいように持っていかないと子どもの成長には発展しないよっていうところを先生はいつも強く訴えてらっしゃる方で、
はい、
どういうことかと言いますとね、
うん、
基本学校で揉め事とかトラブルって起こるんです。
学校でな、はい、
なぜかというと家にいる間っていうのは、
うん、
自分の子供たちにとって快適なようにお母さんは家を作るじゃないですか、うん、
はいはいはい。
ほな例えば兄弟喧嘩が起こったとしても、
うん、
兄弟やから、
うん、
まあまあええかとか、
うんうんうん、
兄弟やからまたそこは許してあげられるかとか、
うん、
で最悪起こったとしてもどっちもが怒られる、
はい、
だから学校に行ったとしたらどうなるか、
うん、
まあ、例えばうちの次男坊の例でいきますと、
うん、
うちの次男坊が学校から帰ってくる時とかね、学校にいる間とかに、
はい
はい、
誰
々ちゃんの髪の毛を引っ張った、
髪の毛引っ張った、
引っ張ったらあかんがな、うん、一般的になったらどういう対処になると思います、サルトゥさん。
なんで、あ、それ僕は先生の立場になるわけ、
うん、そうそう先生になって、
はいはい、どうして髪の毛を引っ張ったのと尋ねるかな、
うん
うん、でまあまあその理由を探っていくかな。
あ、素敵ね、素敵、そんな先生最高ね。
え、そうなの。
その先生最高、まず怒るでしょ、こらって。
あ、そうやな、うん、
ダメですって引っ張るためダメですって言って、で大体この引っ張った人の方が怒られる。
あ、そうやな、
でしょ、
うんうんうん、
でも引っ張った人に対してはちゃんとその裏に理由があって、
うん、
でこの、まあ、うちの子の話でいくと、
はい、
すいませんね、うちの子の話ばっかりでね、
はい、
例えば、
うん、
僕はあそこに行きたかったのに、
うん、
止められた、しつこく止められた、
はいはい、
なんなら腕引っ張られて止められた、
うん、
なんで腕引っ張んねん、
うんうんうん、
って言ってそれのお返しに髪の毛引っ張ったんですよ。
あ、
でもその前にはちゃんとその相手が、
うん、
ダメだよって止めた、止めた、止めた、引っ張ったがあったから引っ張ったになるんですけど、
うん、
そこをなかなかね注意して見ることができなかったりするんですよね。
なるほど。
ただ学校としてはやっぱり たくさんある揉め事のうち、うん、そこ一つにそこまで集中して話ができるかって言ったらそうではない現場も多い、
はい、
そこでやっぱり先生にうちの子こういう子なんです、なのでこういう対処があった場合にはこういうふうに聞いてやってください、
うん、
それも家でしかわからないことだったりするんですけど、うんうん、うちの子こういうふうに例えば自利の子で言うと自分から何もないのに、
うん、
手出す子ではないんです、ただそこの裏にはこういうことがあったから、
うん、
嫌なことがあったからだからその行動に移ったんです、なのでこの子こういうなんか理由がないのにこういうことはしないんですっていうのもぜひ分かってもらいたいとかね、そういう話を事前に先生と綿密にしておく必要っていうのがあって、
うん、
それができていないと、
うん、
学校対親で喧嘩になるんですよ。
なるほど、うん、
だって親としてはそんなあのいきなり手出す子じゃないんですって分かってても、うん、学校からしたらいや出しましたやん髪の毛引っ張りましたやんになるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でもこの子はこういう子なんですって話がしっかりできていれば、
うん、
あ、ちょっと待って、何かあったんかもしらへん。じゃあどうだったのっていう話を聞いてもらえるとかね、そういうふうにつながっていくんですね。
だから先生もな、何十人という生徒さんの担任やんか。
そうなんですよ。
なかなかこう聞いてもらわれへんというか、
うん、
聞ききれへんことない、
うん、そら聞ききれへん、そら聞ききれへん、そらそん時はそん時で、うん、まあ、もちろんありますよそういう時も、
うん、
そういう時はどういうことがありましたっていうのを必ず連絡帳とかに書いてくださるので、
うんうんうん、
家でどうやったん何やったんこうこうこうでこういうふうに言われた、で腕引っ張られたから僕は引っ張った、あ、そうか、じゃあ腕引っ張らないでって言わなあかんかったな、
ああそうかそうかそうかそうか、そうやな、
それを家で教えてあげる、
うん、先にこう手が出てもたんがあかんねんでっていうこと
を、
ね、
そうなのよ、
言うたらなあかんことやな、
なのでそうやって家でこうこうこういう風な理由があったって聞いたので、
うん、
先に手を出すんじゃなくって口で説明をしなさいよと伝えましたって今度また先生に書くっていうね、先生とのコミュニケーションがめっちゃ必要ですっていうのを先生が改めておっしゃってて、
先生と交換日記をしましょういうことですか。
めっちゃしてますよ、うち。
あ、そう。
なんかもう先生が授業中でこんなんできましたとか、
うん、
あんなんできましたとかいっぱい書いてくださるんですけど、
うんうんうん、
それに対して一回一回はーめっちゃ嬉しいとかはーそれは困りますよねとかすんませんとかねいっぱい書きまくってるんですが、でもそれをすることによって先生もうちの子供の応援団になってくださるんですよ。
もう応援団になってくださったらね、
そう
一番大きいね。
もうだからここ最近のね子供の日誌見てたら、
うん、
なんか誰々くんも成長しましたねっていうのをいっぱい書いてくださってて、
書いてくださってる
私めっちゃ嬉しいんですけどね。
おーおー、
でもそうやって先生と関係を良好にしていくっていうのが本当に必要だなと思います。
なるほどね。
そうするためにも何かというと事前に先生にうちの子こうなんですっていううちの子の取説とかをね、うん、しっかりお伝えしておく必要っていうのがあります。
なるほど。
まあ、あの先生のねお話の中で、まあ、とりあえず喧嘩をするなよという話のね、はい、ところからまあクローズアップして一つのことをご紹介しましたが、
うん、
まだまだ盛りだくさんなんです。
なるほど。
なのでまた機会を改めて皆さんにもお伝えしたいと思います。
はい、はい、聞きたいですね。
頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は毎週木曜朝10時からミキラジ八昼の中と、再放送は毎週日曜朝9時30分からお送りしております。
皆様からのご意見ご感想などもお待ちしております。
今日のお相手は寺坂由美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた来週。
皆さん